美味しいお茶を飲みながら。この番組はピアノを教えているクーミンとウッシーがピアノの先生をしている中で思ったことをざっくばらんにお話しするポッドキャスト番組です。普段は孤独に練習し演奏を披露することの多いピアノの世界を少しオープンにして交わってみたいという思いでお送りします。ピアノを教えている先生方もピアノを習っている生徒さんもこんな先生もいるのねといった感じで聞いてくださると幸いです。では今日のお話をどうぞ。クーミンはワンレッスンどれくらいの時間でレッスン枠を取ってらっしゃる？
生徒さんのご希望も伺ってレッスン時間は相談の上決めてるんだけど、だいたい初心者の小さい方で30分から45分、1年ぐらい経った方だと45分から60分ぐらいになることが多いのね。なのでお一人1時間のレッスン枠を取ってます。
う
しは？
私もあの小さい子の集中力って長くは持たんもんね、なので一応まあどの方にも私も同じように1時間の枠を取ってるって形で、でちっちゃい子はかなりゆっくりお話ししながらで集中力が持つものをちょこちょこっと取り組ませるって感じで、慣れてきたら、15分から20分ぐらいのソルフェージュと残り40分ぐらいのピアノって感じにしとるかな。
いいね。
私の中にねあのレッスンの流れの理想の形っていうのがあるけど生徒さんのタイプによってはその理想のスタイルが大幅に外れてしまうことがあるよね。
そうね、ゆっくりでもお話ししながらレッスンにすると気持ちよく入っていけると流れもいい感じになることが多いよね。でも確かに小さい子は特に理想の流れ通りにいかないことが往々にしてあるわ。
じゃろう、
集中力って個人差も大きいけど同じ生徒さんでも日によって違うと思わない？
確かに、あの特定の子がいつもってわけじゃないよね。
その日によってお話しして、したくてたまらないことがあったりとかね、そんなお話聞くのも楽しみでもあり、生徒さんのことが分かっていける大切な時間なのかなと思うけど。
そうね、雑談って楽しい時間ではあるし大事なレッスンの一部ではあるんだけど、あのレッスン時間内のプランって考えるとそんなにたくさんは持てんよね。あのレッスンの導入部にうまいこと入れられるとよっしゃってなるね。
そうね、お話その導入部でねお話ししながらスルッと入る件についてだけど、子供に限らなくって大人の方でもそうかなって思うのね。
そうね、その持ってき方がうまくいくかでその後に弾くピアノに入り込めるかどうかっていうのに影響するときあるね。
雑談がねあまりにも盛り上がってどんどん違う方向へお話が流れたりするとねレッスンしないとってつい焦ってしまうけどね。
そうそう、もう雑談って一見ピアノと関係なさそうに思えてもやっぱりその日の感情だったりとか、さっきあった出来事の報告するってだけでその生徒さんのコンディションを知るっていうのに大事な要素だったりするよね。でもさ、その話足りない状態で、こっちが無理やりレッスンに持ってって始めちゃったりするとさ、結局それがなんとなく心のどっかに引っかかっとってね、なんか結果うまく集中できてないっていう方いらっしゃるね。
そうね、本当ね、ちょっとしたお話からその日の体調とか気持ちのコンディションが伝わってくるなと思ってたけど、少し引いてから思い出したようにお話ししだしたり生徒さんね、することがあるけど、それってお話しし足りない状態で始めてしまったからなのかもしれないよね。
なんかね、そういう時に弾いてもらった曲って表現が全体的に薄かったりするんよね。リタルダンドもあんまりゆっくりせんとかね。もうきっと頭の中がさ、あれ話したかったんだったっていう感じの 思考に、そっちの方が勝ってんだと思う。
あるある。そうね。きっとね、弾きながらもどこかでそのことを考えてしまわれるんだよね。
そういう生徒さんってさ、そんだけ上の空状態でもとりあえず音を間違えずに指が動かせるっていうくらい練習自体はしてきてくれとるんよね。練習してない人だとさ、楽譜に食らいついてさ、もうそれどころじゃなくなるけね、ヒーってなってね。
そうね、他のことなんかとても考えていられないよね。でもそう思うと人って器用よね。
同時にいろんなこと考えながら指は指でって動かすようなんじゃもんね。すごいよね。でもやっぱりそういう状態になっとるなーって感じた時には、ああ聞いてあげるのが大事だったわーと思って、後になってから反省する。
そうね。せっかくね、レッスンに来られてるのだし、上の空じゃなくって、やっぱりいいレッスンの時間にしたいもんね。
そうなんよ。もう限られた時間じゃしね、その中でちゃんと学びのあることを吸収してほしいけね。あ、でもその限られた時間ってのがね、あるからこそ、その話が止まらん子っていうのに困ることあるよね。 ない？
ね、かわいいおしゃべりさんいるよ
そうそうそう。
ね。時間に限りがね、なかったらいくらでもお話聞きたいけど、なかなかね、そうはいかないしね。
またさ、そういう子のお話ってさ、面白いんよね。お
そう
話
ね。
上手なんよね。だから聞きたいけど、もう次の生徒さん来ちゃうから、まだあと3曲残っとるじゃんみたいなさ。
わ かるわ。ね、本当はね、できればこちらも続きが聞きたいんだけど、まずはレッスンしましょうってなるよね。
焦るんよね、もうこっちがね。まあ本当だったら他の人のレッスンを聞くっていうのはすごく勉強になるけね。次の人が前の人のレッスンを聞くっていうのはすごくいいことなんだけど、弾いとる側の生徒さんにとってはやっぱ次の人に聞かれるっつうのは嫌っていう人もおるよね。
ね、恥ずかしいとかね。
ましてや時間をあらかじめ決めていらしてもらっとる以上、そこをあんまり大きくずらしてしまうっていうのも申し訳ないしね。
ね、確かにね。他の人のレッスンを聞くっていうのはとっても勉強になるよね。で、お互いに聞き合いっこできるなら、まあ、ね、
そうよ、そうだよ
こ
ね。
う、了解されるかなと思
お
うんだ
互い
け
がね。
ど、そう、通常のこう、何曜日の何時からって、ある程度決まった固定レッスンでは、どうしても前の人が一方的に聞かれてしまうことが多くなるし、あと、お約束した時間に来ていただいてるのに、あんまりお待たせするのも申し訳なく思ってしまうよね。
もう連れ込んで連れ込んで、今の時期みたいに冬場で暗くなる時間が早くなるような季節だったら、やっぱりあんまり遅くなったらお家の方がね、ご心配なさるから、より終了時間守らないとって言って焦るよね。そういえばね、私一度しっかりレッスンしとって、終了時間を結構オーバーしとったら、保護者さんからね、お叱りを受けたことがあるわ。1時間じゃないんですかっつって。 雑談云々とは別でね、なんか良かれと思ってしっかり練習してきてくれた全曲を見てあげなきゃと思って見てたつもりだったんだけどね。
ついね、やっぱり一生懸命練習してきたんだと思ってね、こっちもそれに応えてと思って一生懸命レッスンしてると時間が伸びてしまうことって私もよくあるわ。まあでも暗くなってきた時期にいつもより帰りが遅いと心配されるっていう親御さんの気持ちもよくわかるよね。そう、私ね、でも夕方微妙な時間に一人で帰る小学生の生徒さんにはね、レッスンが終わってさよならってしたタイミングに、ほんと簡単な一文なんだけど、今帰られましたって LINE をお母様に送ってるよ。
ああ、確かにオーバーした時にお知らせした方が ご心配をおかけすることはなくなるね。あ、なるほどね。あ、もう、すごい初期の頃は私もお電話はしてた時期あったんじゃわ。今、確かに LINE がいいね。LINE とかメールね。なるほどね。
仕事とかされてても、ちらっと横目で見たときに気がつくしね。
ああ、そうだね。相手が、時間割かなくていいもんね。なんで、最近そういうことをしなくなったんかな。なんでだ。
最近はね、高学年の生徒さんになるとね、携帯所持率が高くなって、親御さんの方から、携帯持たせたので、もうご連絡は大丈夫です、なんて言ってきてくださったりもあって、もう連絡してない人も私もいるよ。
そういうことじゃ。そうやな。そうや、確かに。それで私がやらんでよくなったんじゃ。確かにね、帰り際にお玄関で携帯からお母さんに連絡をするっていう生徒さんいらっしゃるわ。あれはありがたい。でもよう考えたら、その生徒さんはこっちが甘えてしまうんかな。なんかちょっとね、やっぱりレッスンかなり終了時間に毎回差があるかもしれん。
それね、まあ、こっちの側もそうかもしれないし、生徒さん側でも携帯持ってるから遅くなっても大丈夫って、どこか安心感があるのか、次の時間帯に生徒さんが入ってない子で、レッスン後にゆっくりおしゃべりして帰る子もいるよ。
最後の枠のレッスンって確かにおしゃべりしやすいよね。次の生徒さんがいるかいないかって結構、雑談量は違ってくるかもしれん。
どうしてもそうなるよね。そういえば、そういう枠の子って、レッスン後にゆっくりおしゃべりできるって思うからかな。レッスンの途中におしゃべりしだしたりっていうのは少ない気がするな。
確かにそうかもしれん。安心してね、レッスンはレッスンって言って集中できるんじゃろうね。うわ、その余裕ってお互いにとって大事かもしれんね。
そう ね。
ねえ。でさ、そのやっぱさ、雑談って何が大事って、その子がどんなこと好きかとか、どんなことに興味持つんかっていうのが知れる機会でさ、で結局それが発表会の曲選ぶ時とか、あと何かしらのプレゼントを選ぶ時とかの重要な手がかりになっとったりするよね。
そうね。すごく意識してるわけじゃないけど、かなり手がかりになってるよね。
なっとるなっとる。
曲とかプレゼント選びもそうだし、あと、その時々のその人のね、その生徒さんの状況とか、あと他の習い事との兼ね合いとか、スケジュール的なことから、宿題の量をさりげなく調節したりっていうのもできるよね。
そうだね。なんかもうすぐバレエの発表会がありますからとかいう人とかもいるわ。じゃあちょっとこっちはやめとこうかみたいなね。確かに。あとさ、レッスンスタイル的にもなんかこう葉っぱかけていいタイプの子かとか、ちょっとへこみやすい子やから柔らかく言おうとか レッスンの中でこっちがどう声かけていくかっていう、より良いステップアップをね、するためにどうしたらいいかなっていう見極めにも役に立つかね。
そうね。こう、何気ないね、お友達に言われ、こんなこと言われてへこんだとか、こういうこと言われたから、私はこうするんだとかね。意外なこう、内面的なことが見えるもんね。
やっぱレッスンってね、人と人との内面が触れ合う時間になるけね。技術の伝達ってだけじゃないよね、レッスンってね。
そうよね。こうね、機械的に手順とか技術を伝えるものではないもんね。同じことを伝えるにも、どんな例えを使ったら分かりやすいかっていうのも生徒さんそれぞれで違ったりするしね。それが難しいようでもあり、 こっちとしてもね、楽しいところでもあるかな。レッスンしてると言いつつ、逆に教わってるようなこともたくさんあるし。
ああ、わかる。もしね、それが間違えてるようなことだったとしても、あ、そういうパターンの間違え方っていうのもあるんかみたいなね。で、あ、じゃあ他の子にもこういう説明も挟んどいとったらいいかなとかね、思ったりするよね。その子だけじゃなくって、他の子のレッスンにも生きてきたりっていうのはあるね。なんかさ、人に教えるってさ、こっちの自分自身の信念の確認とかにもなってたりせん？
確認なってるかも。で、こう、きちんと伝えるために、やっぱりこう、裏付けを探したりっていうこともあるしね。
そうね。ごめん、こっちの勉強不足で、宿題にさせてくださいとかいうこともあるよね。
おお、ええー、すごく、何でもよく知ってる牛でも、そういうことあるの？ なんか安心するわ。
もうなんかやっぱやればやるほど私の勉強してきたことってかなり偏っとったんじゃなって思うね。特に苦手な作曲家っていうのをね、ほんまに避けて避けて生きてきちゃったから。
そうなの？ じゃあ、生徒さんとのね、いろんなお話をヒントに気に入って弾いてもらえるかな？とかって、曲を見つけようと思って、新境地の曲を開拓して、新しい発見たくさんあったのかな？ そっか。私ね、そういえば、初め、こう自分がね、弾くときに、かなり苦手意識があった曲なのに、でも、レッスンしていただくうちに、どんどん好きになっていった曲っていうのが結構あるんだよね。
確かに、自分の主観ばかりだけだとね、世界は狭いままっていうか、確かに先生からね、曲をいただくと新しい世界に出会わせてもらえるっていう感覚になるよね。なのに私はより好みをしとりましたわ。もう先生方にはわがままな生徒だと思われとったろうと思うよ。もうね、やっぱいろんな作曲家に触れておくっていうのは大事だよって言われてきたんだけどね。まあそういう意味でも私が習ってきた先生方っていうのは 私の性格をよく分かってらして もう私がのめり込みタイプじゃからって言って無理強いをしないでいてくださったんだろうなとも思
あ、そう。まあね、牛がね、習ってらした先生方っていうのもね、きっと牛との、その、何気ない会話とか表情から、たくさんのことを分かってくださってたんだろうね。
ああ、そうね、汲み取ってくださっとったんやろね。
私たちもね、そんな風にして、汲み取っていきたいね。
もうそれぞれの生徒さんにね、寄り添っていけたらいいよね。
寄り添いつつ、時にはこんな違う世界もあるんだよとか、ちょっと見てみたいね、見てみたらどうかなって、新しい発見とか、あと世界観に触れてもらえたらいいなって思うし、そんな中からこう、その生徒さんたちの眠ってたこう積極的な部分だったり、繊細さ、それから生徒さんのいろんなこう長所が開けるきっかけみたいなことにね、なると嬉しいなって思う
ね、ピアノを弾くって音楽自体がかね、自分自身を癒してくれるっていう部分が大きくあるけね。それを自分自身で弾きながら、でさらにはその中から自分を知る機会になって、その自分をより好きになって、自分を大切にしていける人になってってほしいね。
本当にそうね。こうね、 こういう体験、経験を積みながらね、自分を知って肯定していくって、とても大切なことよね。いやいや、明日からのこう、生徒さんとのおしゃべり、ちょっとなんかこう、新しい気持ちで臨めそうだわ。
私も気分新たに
ねえ、ほんとだね。
大事にしていかんとじゃね。
ねえ、ほんとほんと、一瞬一瞬を大事にしていこうね。
今日のお話はここまで。番組内でお話しすることはあくまでもクーミンとウッシーの個人的な意見であり、したがって各あるべきといったものではございませんことをご了承ください。
最後までお聞きくださいましてありがとうございます。番組のご感想やご意見、ご質問はメール、またはツイッターの DM にてお寄せいただくか、ハッシュタグ、ミミティでつぶやいてください。ミミティは漢字で美しい味でミミ。ティはカタカナで伸ばし棒ありにしていただけると助かります。メールアドレスは pia01pea@gmail.com となります。番組の概要欄にもアドレスを表示しておきます。ツイッターのアカウントは @pia01tea となっております。お便りお待ちしております。